The words today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
大抵のラジオ伝道教会を離れてしまう一つの原因として、有名で素晴らしい伝道者がいます。
誰かに傷つけられたとか、
私の場合は
ということが
チャールズ・スポルジョンです。この問題には難しいところがあります。1834年に生まれ、
誰かを怒らせることは罪だと理解されていますが、
怒ることが罪だと理解されていないからです。彼は大変有名な伝道者で、彼の説教は非常に素晴らしいことで知られていました。
怒ることが罪だと思うかと回収に尋ねる機会がありました。
講談のプリンスとまで呼ばれました。
誰もそうは思っていませんでした。
この彼のタイトルは
人々
を得ています。
怒らせることは罪だと知っていても、
彼は
多くの牧師たちに説教の仕方を教え、自分の説教を記録させ、印刷しました。
両方とも罪です。彼は説教の原稿ではなく、
このことをもう少し詳しくメモをしましょう。
そのメモを自分の前に置いて説教をしました。
誰かに対して愛や思いやりのない接し方をすることについて、
彼の語った言葉を聖書はどのように記しているでしょうか。
彼の秘書と彼の妻です。
例えば、偶像礼拝に用いられた肉を食べることや、
その記録を読み返しました。お酒を飲むこと
は間違っていると考える人と一緒に食事をすると
します。他の人にはそれをさせず、自分でしました。
そしてそのような人に配慮することなく、
読み返して構成し、
よしとなったら私はお酒を飲む、
印刷しました。
この肉を食べるとあなたが言うとします。
彼は説教を始めて数年後には、
それは彼らを怒らせることです。
有名になっていたようです。
彼らの繊細な心を傷つけることは、
6000人以上収容できるメトロポリタンタブナクル教会がいっぱいになったそうです。
私にとってスポルジョンは、私たちがヒーローだったので、
イエス・キリストを知っているなら、
彼の伝記や
私たちは自由です。
彼について書かれている書物や、彼の説教を読みました。
イエス・キリストが与えてくださった自由の中に生きています。
彼は旧約聖書からしばしば説教し、
このことは、コロサイ人への手紙、
詩編をよく用いました。2章16節や、
ガラティア人への手紙、
詩編だけでも、5章
1節などに書かれています。
しかし、
彼の詩編の説教は、
ダビデの場合は別です。
というタイトルです。
皆さん、
私たちは人々を遠ざけたり、傷つけたりして、
キリスト教書店で探してみてください。
人々が死ぬ元に来る機会を狭めることのないように気をつける必要があります。
本や説教の本が必ずあるでしょう。
つまずきというテーマについて、
まず、しばしば用いられる聖である
ダビデの
報告から始めるのも良いかもしれません。
皆さんの教会でも、
語られる箇所があるのではないでしょうか。
少しお話ししたいと思います。
ローマ人への手紙、
多くの有名な人たちの改心の証がありますが、
彼の改心もとても興味深いものです。このことについては様々な本が書かれています。
彼が改心したのはまた
1850年でした。
18章6節も
彼が生まれたのは1834
年ですが、1850年まで
改心しませんでした。
神は心をご覧になるということです。
彼は信心深い両親に育てられ、
神はあなたの動機をご存知です。
幼い頃から教会に行き、
相手がどう感じるかを配慮しました。
人の感情を踏みにじっても構わないと思って
、
何かを
する
なら、
神の御心はどのようなものをつまずかせるという罪を犯すことです。
彼は信仰を持って後に振り返って、
今度は
どうして傷ついたり、
腹を立てたりするという罪について説明
を考えたそうです。
あなたを傷つけたり、
私はそれまでも福音を聞いていないのに、
と彼は言っています。
誰かが言ったりしたりしたことで、あなたが怒る、
彼は多くの説教を聞き、
それは罪です。
信仰心があり、毎週忠実に教会
に通っていました。あなたが気分を害したり、
怒らせたりしようとする意図はなかったのに、
彼が主のもとに来るまでに、
あなたが彼らの言葉や行いや態度などで怒った
のでしょうか。
それはあなたの罪になり得ます。
彼が改心したのは、
非常に神経過敏な人がいる。
メソジスト教会に行った時のこと
でした。とても打たれ強い人もいます。
その日の夜、
吹雪
の
ために、
いつもの教会に行くことができず、
批判されることが多くなるので、
メソジスト教会に立ち寄ることになりました。
人々は絶えず批判的なことを言われていた教会です。
陰で何かを言われていても、
誰が批判しているかを知っていても、教会で
ただ聖書だけを語り、繰り返して、神の御心について教える教会でした。
いつも否定的な言葉に耳を貸していたら、
仕事が済まなくなります。
その教会の牧師はおらず、別の伝道者を立てるという罪は
よくあることです。
その日の説教箇所は、
私が牧師になって間もない頃のことです。
22節でした。
新任の牧師として行った教会が、
地の果てのすべてのもの
を、妻と私のために、
私は仰ぎ見て救われ、
ポットラックの夕食会を催してください。
私が神である。
交わり会
を持つことになりました。
この御言葉は、
教会員は全員出席していました。
6章40節のイエスの言葉と同じことを語っています。
もちろん誰も私たちを知らないし、私たちも誰も知りませんでした。
事実、
私の父の御心は、
そんな時はどんなこと
を見て信じる者が、皆、永遠の命を持つことです。
ちょっとした世間話をしますね。
私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。
これはよくできていますね、というような。
スポルジョンがその夜に聞いた御言葉を
もう一度読みましょう。
このキャセロールはとても美味しいですね。
地の果ての
す
べてのものよ。
私は前に並んでいた女性が取ろうとしていたキャセロールを
刺して、
他にはいない。
その女性に話しかけました。
イザヤ書45章22節も、
でも、
ヨハネの福音書6章40節も、
何か違っていて、
キリストを見なさい、こちらの味が良くないですね、
と言ったのです。
その夜の伝道者は言ったそうです。
その時、私の後ろに並んでいた女性がいました。誰でも
キリストを見ることができます。
先生、
キリストを見るために大学に行ったり、
私が作ったんです。
一流の教育を受けたりする必要はありません。
彼女はとても深いことに来たようでした。
キリストを見るだけで良いのです。
私はその女性にすぐに謝り言いました。
またその伝道者は、
失礼しました。
足を運ぶ必要も、
今夜の私の下のせいだと思います。
見るだけで良いのです。と言ったそうです。
どうやって切り抜けたか覚えていません。
続けて、彼の説教を引用します。
彼女のキャスロールを好きでなかったことで、
見ることができるようになるために大学に行く必要はありません。
これまで私が使えた教会では見ることはできます。折々に誰か
が何かを言ったり見るためにしたりしたことで、
多くの年収を稼ぐ必要はありません。
傷ついたり
誰でも見ることができます。
教会を離れる人たち
が子供でも見ることができます。
私たちはこのような
言葉は人につまずく
スポルジョンに強烈な印象を与えました。
もっとメッセージをする必要があると思います。
その説教が終わった時、自分に何かが
誰かを意図的に傷つけようとするのは
恋の罪です。スポルジョンは書いています。
しかし
この時に彼は初めて
言葉に腹を立てた場合があります。
彼は自分の人生を指摘されたことがあります。
どうしてだろうかと思ったそうです。
先生、
それまでも
〇〇さんは
他の伝道者が
言われたことをとても腹を立てていたはずなのに、
私は、
けれども、
どんなことですか？
その夜のその説教を聞くまで、
彼の心に
福音が届いていません
でしょうか？
と聞きました。
その説教で、彼の人生は
何が悪かったのかが分かったら、
その人のところに行き、
その伝道者が
繰り返して強調したように、
キリストを見ること
にごめんなさい。
私は全くそんなつもりはありませんでした。
キリストを見るなら、
キリストの中に救いを見つけたくはありません。
そして私は、
許しを求めます
という言葉を、
見ると合わせて、
来てみなさい、
もう一つ私の例を挙げて、言いたい、
人を怒らせるのは、私たちが話す内容というより、
言い方を見れば救われ
ます。声の調子やタイミングによる場合があることをお話ししたいと思います。
まもなくクリスマスの季節になります。
私が
多くの人たちが
ある町で、
家族や就職
家に招かれました。
あちこちに旅行したり、帰省したりすることでしょう。
銀行家や弁護士や裕福な人たちなど、
世界中の有力者たちが出席していました
。お勧めします。
このクリスマスに
招かれて見るべきお方は、
私はその一人でした。
イエス・キリストです。
このエリート集団との食事会は
キリスト教会です。
私には初めてのことでした。
このメッセージを聞いている人たちの中には、
私から
教会の席に座ってい
た男性が、キリストから迷い出ている人がいること
でしょう。イエスがどうのとか、神がどうのとか、
もしかすると
罵りの言葉を
厳重倍賛
会員で亡くなっているかもしれません。
他の人たちは
私がどうするだろうかという
目で私を見ていました。
帰ってください。
私は何か言うべきだろうか、
キリストの元に帰ってください、
どうしたらよいだろう
とあれこれ考えていました。
教会に帰ってください。
しかし私は
スポルジョンが
彼の
雪の夜に
聞いた説教を語った伝道者
のように何か言わざるを得なくなりました
。皆さんに申し上げます。
足を運ぶ必要も、
少し彼の話が途絶えた時
に手を動かす必要もありません。
彼の方に体を向け、
何かをする必要はありません。
それほど大きな声で言ったわけではないのですが、
他の人にも
聞こえたよう
です。必要はありません。
あの伝道者が言われたように、
あなたは私の個人的な救い主のことを話しているので、
私は1830年代や
1850年代にも当てはまることは、もう少し良
い言葉遣いをしてもらえませんか。
今日も当てはまります。
後で知ったのですが、
誰でも
は自分の仲間や友人たちの前で咎められたので、
そして
大変怒っていたそうです。
キリスト自身があなたを招いておられます。
私の知り合いが言いました。
皆さん一人一人がキリストを見るようにと招いておられます。
彼の気分を害することなく、
もっと世界中の全ての人が招かれるべきでした。
あなたがイエスを見て、
それをどうすることか、
イエスをあなたの個人的な救い主だと
私は尋ねました。
あなたは神の国の中に
生まれます。
例えば奇跡です。
彼がお手洗いに立った時に、
これが戒心です。
あなたも席を外して
お手洗いの中で
キリスト教会に帰りましょ
うという方法もあったと思います。
キリスト教の信仰に帰りましょう。
そうすれば
他の人たちに気づかれることなく、
神の言葉が語られ
教えられていますから、
教会に行き、
私は答えました。
御言葉を聞きましょう。
それは良い考えですね。
自分の家で一人で
過ごしていても、タイミングが悪かったですね。
神に近づくことはできません。
二人きりの場所や昼食会の
後を選べばよかったですね。
外に出られない人は別です。
けれども、
そのような人たちは
この何年も前の出来事を考えれば考えるほど、もし私が何も言わなければ、
教会の連絡を取り、牧師に来てもらい、
主の皆が公に汚されているのに、
説教の録音を持ってきてもらうかしてください。
どうして主の皆を守らないのだろうと思ったのではないでしょうか。
生産式の一式を持ってきてもらうなどして、
これは難しい状況だと思います。
一人でも生産に預かってください。
私の例を挙げて、
こんなふうに人を帰るための何らかの方法があることが
あるとお話ししました。
このクリスマスの季節に、
一方、
教会に帰ることを
目標にしてください。
気分を害したりすることがあるかもしれません。
教会という家に帰り、
皆さんに
スポルジョンの良い意味で
次の聖句を読むことを示します。
主イエスキリストを見てください。
ローマ人への手紙
の中に16章
の神を見てください。
イエスは
マタイの福音書
カルバリの十字架で
18章
ご自分の命を明け渡されました。
コロサイ人への手紙
の中から読み
2章16節
天に昇られました。
そしてイエスは
ガラテヤ人への手紙
再び来られます
5章1節です。
父
他にもたくさんありますが、本当の神を信じて
これくらいにしておきます。
この神を礼拝してください。
皆さんにぜひ知っておいてほしいことは、キリスト教会に戻ってください。
神は
心の中をご覧になられることです。救いを求めて
イエス・キリストにより頼むなら、
あなたは救われます。
故意に人を傷つけようとすることは罪です。
全世界の人々にお勧めします。
誰かがあなたを
意図的に傷つけようとしたのではないのに
あなたが怒るなら、
それはあなたの罪です。
しかし
私は主を仰ぎ見、
そのような場合に
神を待ち望む。
間違っています。
私の神は
私の願いを聞いてください。全
に解釈しましょう。
そして
7章
他の人の言葉や行為に腹を立てないようにしましょう。
私を使わした方の御心
は、これはとても大きなテーマです。
私に与えてくださったすべてのものを、
神は
私が一人も失うことなく
祝福してくださいますように、
一人一人を終わりの日によみがえらせることです。
事実、私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。
私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。
ヨハネの福音書6章39、40節。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。